こんにちは。ザ・ディープダイブへようこそ。さて、今日のテーマは私たちの働く場所、つまりオフィスについてです。手元にですね、IPIC 株式会社というある企業が出しているオフィス家具の資料がありまして、
はい、
これがなかなか面白いんですよ。
ほう。
一見するとすごくおしゃれなデスクとブースの広告なんです。でも、まあ関連記事とかプレスリリースを読み込んでいくと、これ単なる家具の話じゃないなってことが見えてくる。
なるほど。
多くの会社が、頭を抱えてる問題じゃないですか。みんなでワイワイやりたいっていうのと、一人で集中したいっていう。
ええ、そのジレンマですね。
この永遠の課題に空間デザインがどう答えを出そうとしてるのか。そして、その答えが実は人材獲得っていうもっと大きな話にまでつながっている。
ほう、そこまで。
ええ。あなたも今の職場環境についていろいろと思うところがあるかもしれません。では早速このテーマを深く掘り下げていきましょう。まずこの資料が突きつけてくる現代オフィスの、根本的な課題から見ていきたいんですけど、
はい。
これ多分多くの人があるあるってうなずくんじゃないかなって思うんです。
と言いますと、
チームで協力するためのオープンな空間と集中するためのプライベートな空間、この2つをどう両立させるかっていう問題です。
あー、なるほど。
私自身すごく集中したい時にすぐ隣で電話会議が盛り上がってて、
はあ、
それで思考がプツッと切れちゃうみたいな経験も数え切れないほどありますよ。
それはもうフリーアドレスとかオープンオフィスを採用した企業の多くが直面している壁ですよね。
ですよね。
で、ここからが面白いんですけど、資料はこの問題を単なる働きにくいよねっていう話で終わらせてないんです。
ほう。
記事を読むと、はっきりとこれは企業の戦略的な課題だって位置づけてる。
戦略的な課題。
ええ。魅力的なオフィス空間の創出は単なる福利厚生ではなく、これらの課題を解決する戦略的投資ですとまで断言してますから。
戦略的投資ですか？つまり社員が気持ちよく働けるようにっていう、なんか親心みたいなものだけじゃないと。
そういうことです。もっとドライに言うと、優秀な人材を引きつけて今いる社員のエンゲージメント。
エンゲージメント。
ええ、仕事への熱意とか貢献意欲ですね。それを引き出すためのすごく重要な経営判断なんだということです。
なるほどな。
特に今の時代、リモートワークも普通にある中で、わざわざ出社する価値のある場所を提供できるかどうかって企業の競争力に直結しますからね。
確かに。
物理的な環境が人事戦略そのものになるっていう視点です。
なるほど。その戦略的投資の、具体的な答えとして出てくるのが、
はい。
このペンシルブースとルーフデスクっていう2つの製品なんですね。
ええ。
キャッチコピーも面白いんですよ。ペンシルブースは緩やかに仕切りながら個室感も創出する新感覚コミュニティブース。
緩やかにですか？
ええ。で、ルーフデスクの方は景色を切り取り空間にリズムを生む新感覚ブース型デスク。なんかちょっと詩的じゃないですか。
そうですね。その詩的な表現が広告のビジュアルを見ると、ああ、なるほどなって腑に落ちます。
ほう。
ペンシルブースは本当に鉛筆の先みたいな三角屋根がついた小さな小屋みたいな感じで、木根調のデザインがオフィスに温かみを与えてますね。
かわいい感じですよね。
え、一方でルーフデスクは窓際にずらっと並んでる写真がすごく印象的で、デスクの屋根がなんていうか額縁みたいに外の風景を切り取ってるんです。
あー、なるほど。
無機質になりがちなオフィス空間に見、心地よいリズムとアクセントを加えるっていう意図が伝わってきます。
ただこれ一見すると結構大掛かりなリフォームが必要に見えません？こんな小屋みたいなものをオフィスに置くってなると、なんか工事とか大変そうですけど。
あ、そこがまさにこのシリーズの最大のポイントなんです。
ほう。
IPIC 社はこのシリーズを IPIC マルチワークファニチャーと名付けてるんですが、そのコンセプトが家具重機以上造作工事未満という言葉に集約されてるんです。
家具重機以上工事未満。
ええ、つまり壁を立てたり壊したりみたいな、そういう大掛かりな内装工事は一切いらない。
いらないんですか？
はい。基本的には家具として置くだけで空間をガラッと変えられる。
置くだけ。それは手軽でいいですね。
ええ。この手軽さと柔軟性が今の変化の早いビジネス環境ではすごく重要なんです。
なるほど。事業の成長に合わせてチームの人数が変わったり、プロジェクトごとにレイアウトを変えたりっていう変化に素早く、しかも低コストで対応できるわけですから。
そしてそのコンセプトをさらに掘り下げると、広告に小さく書いてある IPCF っていうあの謎のアルファベットにたどり着くんです。
あー、ありましたね。
これ最初なんだろうって思ったんですけど、記事を読んでようやく意味が分かって、
これ単なる機能の頭文字ってわけじゃないんですよね。
ええ、そこが肝です。一つずつ見ていくと、まず I はイマース。まあ、没入感ですね。集中できる空間。
はい。
次に P がパネルアセンブリー。パネル組み立て式で工事が不要なこと。で、C がキャスター。
キャスター。
A、キャスター付きで移動が簡単。最後に F がフォームで、多様な働き方に対応できる柔軟な形状と。
なるほど。機能としては理解できますけど、これがどうしてそんなに重要なんですか？普通、家具の機能を語るときって、素材がいいとか、デザインが美しいとか、そういう話になりがちじゃないですか。
まあ、そうですね。
でも、この IPCF で注目すべきは、特に P のパネル組み立て式と C のキャスターが示している再利用性と可動性なんです。
再利用性と可動性。
ええ。これが、実はサステナビリティ、つまり持続可能性っていう現代の大きなテーマにダイレクトにつながってるんですよ。
え？家具とサステナビリティですか？それはちょっと意外なつながりですね。
ちょっと考えてみてほしいんですけど、もしオフィスを移転したり、レイアウトを大きく変えたりする場合、造作工事で建てた壁ってもう壊して産業廃棄物にするしかないですよね。
ああ、確かに。
でもこれらの家具はパネルを分解して次の場所でまた組み立てて使える。
なるほど。
これって廃棄物を出さないっていう環境負荷の低減にもなるし、企業にとっては一度買ったものを長く使い続けられるもたりよいオフィス資産になるわけです。
消耗品じゃなくて資産として捉えると。
そういうことです。この発想は多くの経営者にとって新しい視点じゃないでしょうか。
いや、面白いな。じゃあもう少し具体的にそれぞれの使い勝手についても見ていきたいです。あの鉛筆みたいな形のペンシルブース、見た目は可愛らしいですけど、実用性ってどうなんでしょう？
デザインの遊び心も大事ですけど、もちろん機能性もしっかり考えられてます。これはルームインルームっていう発想ですね。
ルームインルーム。
オフィスっていう大きな部屋の中にもう一つ小さなパーソナルな部屋を作るっていう考え方です。ただここで大事なのが、それが完全な密室じゃないセミクローズドな空間だっていう点なんです。
セミクローズド、完全に囲まないと。
その通りです。完全に壁で仕切ると確かに音は遮断できますけど、閉塞感とか、あと孤独感も生まれちゃう。
あー、わかります。
誰が何してるか全く見えないのもチームワークにはマイナスになりえますしね。このペンシルブースは適度に視線を遮りつつも人の気配は感じられる。
なるほど。
記事によると、ソファー付きのタイプには吸音効果のあるファブリックが使われていて、ブース内の音の反響を和らげて周りの雑音を心地よくマスキングしてくれるそうです。
へえ、完全な無音じゃなくて集中を妨げない程度の環境音がある状態。
そうなんです。
なるほど。絶妙なおこもり感を演出してるわけですね。あと地味に嬉しいのが、LED 照明とか電源コンセント、USB ポートが標準装備されてる点。
ああ、それ大事ですね。
こういうのって後からつけようとすると配線がごちゃごちゃして見栄えが悪くなりがちじゃないですか。
まさに。現代のワーカーにとって電源はもうライフラインですから。その点、もう一方のルーフデスクも同じ思想ですね。
はい。
こちらも景色を切り取るっていうコンセプトが忠実で、ただ窓際にデスクを置くんじゃなくて、屋根があることで自分だけの領域が生まれる。
ほう。
横からの視線は遮られるけど、正面の景色は開けてるから圧迫感なく集中できると。
記事によると、屋根の傾斜が右上がりのものと左上がりのものがあるとか。
ええ、そうです。
これを交互に並べると空間全体に波みたいなリズムが生まれると。まさに空間にリズムを生むっていうキャッチコピー通りですね。
ええ。さらにこのルーフデスクはいろいろな収納ユニットと組み合わせられるようになってるんです。個人の荷物の量とか仕事のスタイルに合わせてワゴンとかキャビネットを自由に選べる。
ああ、カスタマイズできるんですね。
つまり集中できるだけじゃなくて常に整理整頓された環境を維持できる。これも生産性を高める上ではすごく重要な要素ですよね。
確かに。
細部まで働く人の視点で考え抜いてるなという印象です。
こうして見てくると、これらは単におしゃれな家具っていうカテゴリーにはもう収まらないですね。
そうですね。
その背景にある IPIC っていう会社の哲学みたいなものが気になってきます。プレスリリースを見ると、会社のタグラインが空間の先に人を思うと。
ええ。
これどういう意味合いで捉えればいいんでしょうか？
このタグラインは彼らの事業の本質をすごくよく表してると思いますね。
はい。
彼らは単に間切り切りとかデスクっていう物理的なものを売ってるわけじゃないと。
ものじゃない。
ええ。彼らが提供しているのは、資料の言葉を借りれば環境ソリューションなんです。快適で生産性の高い空間っていう価値を提供することで、その中で働く人のパフォーマンスを最大化して成長を後押しする。
なるほど。
そしてそれが巡り巡って企業全体の持続的な発展に貢献する。空間づくりのその先にいる人と企業の未来まで見据えてるっていう強い意思表示ですよね。
物売りじゃなくてこと売りというかソリューション提供なんですね。
そうです。そしてその哲学を広く伝える場として2025年の11月に自社で展示会を計画しているようです。
展示会？
ええ。プレスリリースを読むと、その目的も単に製品を並べて見せるんじゃなくて、未来のオフィス空間を体験してもらうことにあると書かれています。
体験ですか？
ええ。彼らの哲学を頭だけじゃなくて五感で感じてほしいっていうメッセージなんだと思います。
そしてその哲学が、あの冒頭で話したリクルート対策っていうすごく現実的な経営課題につながってくるわけですね。
まさにそこに着地します。
働きやすそうでおしゃれなオフィスって、求職者に対してこの会社は社員を大切にしているんだなっていう何より雄弁なメッセージになりますから。
その通りです。特に優秀な若い人材ほど給与とか待遇っていう条件面だけじゃなくて、自分が成長できる環境かとか、心地よく働ける場所かとか、そういうカルチャーフィットを重視する傾向がありますからね。
へえ。
働く場所の魅力が企業の採用競争力に直結する時代になっている。この一連の資料はその現実を浮き彫りにしています。
さて、こうして全体を眺めてみると何が見えてくるでしょうか。私たちはオフィス家具っていう、まあ、小さな入り口から入りましたけど、
はい、
話はいつの間にか企業の成長戦略、人事、そしてサステナビリティっていうかなり大きなテーマにまで広がってきましたね。
まさに今日の話から得られる一番の気づきって、現代の職場においてもはや家具、建築、人事、戦略っていう領域の境界線がこう溶け合いつつあるってことじゃないでしょうか。
境界線が溶け合っている。
ええ。かつてオフィスっていうのは一度作ったらなかなか変えられない固定された箱でした。でも今は組織の変化に柔軟に対応できるもっと流動的なプラットフォームへと進化しつつある。
プラットフォームですか？面白い表現ですね。
ええ。そして先ほど出たサステナビリティの視点もこの柔軟性っていうキーワードにつながってくるんです。
ほう。
環境負荷が低いっていう意味だけじゃなく、変化し続ける組織に持続的に対応できるオフィスっていう意味合いも含まれてるわけです。
なるほど。
資料にあった置くだけっていう手軽さとか、分解再組み立てが可能なモジュール式っていう考え方はまさにその変化を象徴していると言えますね。
ちなみにこの IPK っていう会社、ちょっと調べてみたら東京スカイツリーの展望レストランとか六本木ヒルズとか、
ああ有名なところですね。
誰もが知る施設の空間づくりも手掛けてきた実績があるんですね。そうした大規模で公共性の高い空間で培われた知見がこういうオフィス家具一つ一つにも注ぎ込まれてるって考えると、製品が持つ思想の深さにもなんだか納得がいきます。最後にこれを聞いているあなたに一つ考えてみてほしい問いがあります。
はい。
働き方がこれからもこう目まぐるしく変わっていく中で、あなたにとっての理想のワークスペースって一体どんな場所でしょうか。それは今いるような物理的なオフィスですか、それとも全く別の何かでしょうか。そしてあなたの周りの環境がご自身の集中力とか創造性にどれほどの影響を与えているか、一度立ち止まって考えてみるのも面白いかもしれません。